You're listening to Dear Superwoman. 皆さんこんにちは。 Dear Superwoman を選んでいただいてありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。皆さんと次の1時間一緒に過ごせることを本当に嬉しく思います。 Exciting。 このポッドキャストのホストは、生理の大量出血で長い間苦しんだ後にニューヨークで生理コーチと出会い、生理の症状が大きく改善した生理コーチ修行中の今田真理子です。はじめまして。Nice to meet you. 私の経験から言って、生理の不調の原因は栄養だけではないんです。スピリチュアルだったり、お金、ストレス、栄養、睡眠、働き方、知らずに身につけた自分に対する固定観念だったりします。原因は本当に人それぞれなんです。自分自身のその原因に気づくためには、自分自身だけの体の感覚と友達になること、そこから全てが始まります。ホストの私と多くの方とのコミュニケーションを通して、皆さんが体と友達になるためのヒントを一緒に探していけたらいいなと願っているポッドキャストです。どうぞよろしくお願いします。 You're listening to Dear Superwoman Episode number 25. Hello Queens. I hope you guys doing very well.
私は今生理の5日目なので、ちょっとぐったりしてます。3日目と4日目がちょっときつい方なので、で5日目はなんかこうぐったりしてるんですけど、まあ皆さんと次の 2,30 分ですねを過ごせることを楽しみにしてました。でまだ今月はですね、 PCOS アウェアネスマンスなので、 PCOS、 みんなが好きな、このみんな PCOS を改善するためにこう効果のあると言われているサプリですね、のことをお伝えしたいと思います。で、PCOS のライフスタイル、特に食生活では、血糖値をコントロールすることが必要だっていうのは、インスタグラムでも言ってたと思うし、前の、ポッドキャストのエピソードでもお伝えしたと思うんですけど、それ以外にですね、まあ、サプリですね、サプリを取って、こういうサプリを取ってみたらいかがですかということで、この、あくまでも教育を目的としたヒント集なので、この PCOS の治療を目的としたものではありません。特に処方箋が必要な薬とかを飲んでらっしゃる方で、お医者さんに現在かかってらっしゃる方、これむやみやたらにサプリを取らないでですね、まずは薬剤師に、そのかかりつけのお医者さんとか薬剤師に相談してから、サプリをの服用を始めてくださいね。で、あとお伝えしたいのが、このこれを飲めばPCOS の人全員に効くっていうサプリはないです。そんなのあったらそれも薬より強いものなので、それってどうなのって思うくらいです。で、なんでそうなるかっていうと、一人一人体の構造も違うし、消化力とかストレスのレベルとか、そういういろんなところ要素が合わさって、その合う合わないっていうのがあるので、でもしその個人に合わせた栄養ですね、それ栄養とかサプリとかを知りたい方は、私でもいいし、その他の方、ヘルスコーチの方に行っていろいろ試してみるのがいいと思います。でですね、それを踏まえた上で、これからPCOS のお持ちの方に、私が効果があるとされていて、私がこの勧める可能性のあるサプリをお伝えしたいと思います。で、それはまず最初にビタミン D ですね。で、ビタミン D は、これはもう、血液テストをすれば、不足してるかしてないかっていうのはすぐわかるので、もしビタミン D のテストをお医者さんでしてくださいっていうふうに言ってみてください。で、それがわかって、なんか不足してるっていうのであれば、取っていただいて構わないと思います。で、前のエピソードで、ビタミン D っていうのは、どういう作用基準でビタミン D がPCOS に効くのかちょっとわからないということをお伝えしたと思うんですけども、これは私の師匠ですね、生理コーチのニコールさんの新しい本、Fix Your Period っていう本があるんですけど、それによるとですね、ビタミン D は卵胞の発育、FSH ですね、この卵巣に働く卵胞刺激ホルモン FSH のこの感受性を高めるってことですね。で、あとそのプロゲステロンの分泌に重要な役割を担っているということで、ビタミン D はとっても重要なビタミンのうちの一つなんだそうです。 で、前のエピソードでも言いましたけども、ビタミン D は外に出て、まあ外に出ないといけないんですけど、半袖半パンで日焼け止めもなし、顔にはもちろん塗っても構わないですけど、午前10時から2時の間に日差しを浴びる、15分ぐらいですね、浴びてください。で、これがそのちょっと厄介なところで、ビタミン D は日本でもアメリカでもその摂取は400から800 IU っていうのがおすすめだそうです。で、アメリカではこの1日2000 IU まで安全と言われてます。で、日本もアメリカもどちらも上限は4000 IU っていう風に言われてます。だからこの 4000 IU 以上取ったら良くないってことでしょうね。なのでこの摂取量っていうのはこのばらつきがあるんですけど、これはどれくらいその体にビタミン D が足りてるか足りてないかっていうのにもよると思うので、これは相談してください。もちろんその薬のそのサプリのそのラベルに書いてある指示通りに従っても構わないし、誰かヘルスコーチとかですね、私とかに聞いてもらっても全然構わないですけど、でこういうことがあるということですね。でその次、クロミウムですね。クロミウムはインスリンの利用性が高まるってことです。で食べ物なんですけど、クロミウムはブロッコリーとかグラスフェットビーフとか卵、あとひじきとかわかめとかかぼちゃに入ってます。で特にですね、インスリン耐性だったりされる方っていうのは積極的にこういう食べ物を取っていただいて、でサプリもクロムかクロミウムを取っていただくのもいいと思います。で3つ目が亜鉛なんですけど、亜鉛はその糖代謝、この砂糖の代謝がうまくいってない、特に糖尿病の方とかはですね、尿に亜鉛が排泄されちゃうんですね。排泄される量が増えるんです。で亜鉛はこのインスリンの構成成分なので、インスリンはそのインスリン抵抗性の人にも効果があると言われているものですね。でサプリなんですけど、これまた私の師匠ニコルによると、 20mg から 50mg 1日取っていただくのがおすすめだということですね。でその亜鉛の中でもハイクオリティだとされているものがですね、日本語で言うと亜鉛ピコリネートですね、かグリシン酸亜鉛、ゼンクビスグリシネートっていう、この2つの亜鉛がハイクオリティだとされているので、もし取るんだったらこれがいいんじゃないかなと思います。で亜鉛の食べ物なんですけども、これはよく入ってるのが貝の牡蠣ですね。であとはレッドミートで煮干しとか、あと卵黄にもよく入ってます。で食べ物から取り始めるのもいいんじゃないかなと思います。それでなんかまだこのはっきりとした効果が現れない時にはサプリを取ってみたらいいんじゃないかなとも思いますけどね。で最後にこのイノシトール、特にミオイノシトールですね、インスリンが気になってる人ですね、糖代謝がもしかしたらうまくいってないんじゃないかと思ってる人で、あと特にこの炭水化物を大量に摂った後に急激に眠くなったりとかする人、あとお腹空いてる時にすごく機嫌が悪くなって、このハングリーじゃなくてハングリーの人、そういう方はですね、ぜひイノシトールを摂るといいと思います。このイノシトールっていうのはこのインスリンの感受性を高めてくれるので、でこれってはもう学会じゃない、この論文でも見たんですけど、インスリン抵抗性が改善するっていう風に言われてます。で、3ヶ月このイノシトールを取って、良好な卵子が増えたという報告もありますので、もしよければ。で、これはどんな食べ物に入ってるかってですね、結構このカーブ、炭水化物に入ってますね。炭水化物でももうこの、何が入ってんだっけな、ナッツとかですね。あとオレンジとかにも入ってます。もうちょっと糖分が高いので矛盾するので、おすすめとしてはナッツとビーンズとですね、あとはキャベツ、そういうのによく入ってます。でこれはもうネットでイノシトールの食べ物とかってやったら出てくると思うので、この3つですね、この3つじゃない、この4つですね、この4つのサプリをサプリとか食べ物を見ていくといいと思います。で、PCOS の人なんですけど、このライブ、私もまたこの本を頼って言ってるんですけど、ララブライデンさんの本ですね。これは、ピリオドリペアマニュアルという本によるとですね、ソイですね、大豆製品、特にベジタリアンの人とか、ビーガンの人とかだと思うんですけど、 このトゥーマッチソイは気をつけてくださいということです。なんでかっていうと、そのベジタリアンダイエットの人ってこのソイタンパクに頼る人とか多いでしょ。で、彼女の本によると、この Too much soy can inhibit the release of FSH 卵胞刺激ホルモンを抑制する可能性があるそうなので、の何でもかんでも朝から晩までも豆腐しか食べてないとか、大豆のその大豆製品ですね、この加工した大豆製品とかをよく取ってらっしゃるとかは気をつけてくださいということですね。これはもうあくまでも彼女の、あの本に書いてあることなので、私はちょっとまだよくわからないんですけど、まあでも彼女もあのナチュラパシックドクターなので、信用できるあの文献とかを読んだ後そう言ってるんだと思うので、もしトゥーマッチソイ毎日たくさん食べていらっしゃる方がいらっしゃれば、あの少し気をつけてみてくださいね。まあ今日はこちらであの早めに終わりますけれども、もし何か PCOS のことについて質問があれば、私のインスタグラムマリコアンダーバー今田で DM であの聞いていただいても構わないですし、あとはそうですね、あの私のウェブサイトマリコ今田 .com のところからあのコンタクトで入れますので、何か個別に質問がしたいことがあればぜひ聞いてください。で、このリスナーの方の中でですね、もちろん PCOS もそうなんですけど、生理痛や生理不順、生理にあのまつわるお悩みの方がいらっしゃるかと思うんですけど、今無料であの PCOS で生理不順を改善するヒント集というのを無料でお配りしています。それはあの私のインスタグラムのプロフィールからも入れるし、あとはあの私のウェブサイトにあの連絡してくれればそちらもお送りいたしますので、ぜひぜひ無料でゲットしてください。それではまた。バイ。